ラジオゼミナール、この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き地域政策学部教授の桜井恒也先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生はもうかなりいろんなところに行かれていて、まあ、高崎にお住まいっていうことでしたが、あまり群馬高崎にいらっしゃらないそうですね。
はい、あまりラジオでお伝えする内容でないかもしれないけれど、あのフィールドワークがやっぱり専門なので、まあ、特に西日本ですね、私の場合には四国、中国、九州、沖縄、そっちの方面にあの数多く出かけていきますね。
お仕事で行かれてるんです
よね。はい、そうですね、遊んでるわけじゃないあの具体的な地域とか集落とかに入らせていただいて、はい、まあ、地域の皆さんと膝詰めで議論しながら取り組みを進めていくっていう、まあ、そういう日々を過ごしています。
はい、この3月も沖縄に行かれ、そしてその後も予定がぎっしりだそうですね。
そうですね、はい楽しみです、すごく。
あ、
は
い、そうですね、お仕事であっても、はい、あ、行かれて、
まあ、いろんな方に出会いますからね、
う
ん、はい、毎日本当に学びっていうか、
ええ、
講師として呼ばれては行くんですけど、こっちの方がなんか学ばされる毎日ですね。それが楽しいです、すごく、
ね、じゃあもうこのお仕事、うん、転職。
そうですね、とても楽しいです毎日がね、はい、
一方でそれだけあの外に出られていると、うん、お休みの時お休みが少ないんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、でも逆にあの忙しい分だけその休みの時間大切にしようっていうか大事にしようって思いますよね。どちらかというと家で寝てる時間はほとんどなくって、
あ、そうです、
空いた時間やっぱり出かけちゃうんですよね。
お休みも出かけちゃ
ちゃう
えっと旅行ですか。
そうですね、旅行したりとか、だから当然疲れるんですけどす、ね、やっぱり疲れの意味が違いますよね、はい、仕事での疲れと遊びの疲れってきっと皆さんもそうなんじゃないかなと思いますけど
そうですね、時間に縛られないっていうところでしょうか。
そうですね、はい、
先生が今一番あのプライベートで行きたい行き先ってどちらでしょうか。
ああ、でもいろいろ今まで海外とか国内もいろいろ行ってきたんですけど、
はい、
なんか同じ場所にもう一回子供連れて行ってみたいなってすごく思いますね、はい、小さい時行ったのと今ではまた違うんじゃないかなってよく家族でもそんな話をしています。
うん、そうですね、次の過ごし方はどんな風なのかいいのかなんて ね、
はい、
考えるだけでもワクワクしますね。
そうですね、はい、
はい、まあ、そろそろあれ学生さんは春休みの頃です
かね。そうですね、はい、
学生さんぜひ有意義にお過ごしくださいさあ今回のテーマです。高齢化人口減少化の地域づくりと支援システムです。あの先生のご専門が教育学、その中でも社会教育ということでしたけれども、今の日本の高齢化人口減少する中で地域づくりの観点から社会に及ぼす影響とは、まあ、どういったことがあるんでしょうか。
はい、そうですね、今全国歩いてるとやはりあの2つキーワードがよく聞こえてきますね、
はい、
1つはあの地域の皆さんからよく言われるのは、まあ、担い手不足ですね。あの地域のいろんな役員の方もいらっしゃると思うんですけど、この役のなり手がいないですとか、
はい、
で、まあ、担い手不足なのにもしかし関わらず役の数は変わりませんし、あるいは年間を通じての事業とかイベント行事ごとの数も変わらないので、一人の人にいくつもいくつもこう負担が来ちゃうということで、この2つの担い手不足、負担感って、この2つの言葉がよく聞こえてくるキーワードかなと思いますね。具体的にはこう高崎市内でもそうかもしれませんけれども、まあ、地域にある婦人会、まあ、女性の団体ですね、女性会とか高齢者の団体、老人クラブですとか、あるいは子ども会ですとか、そういったまあ地域の団体の解散がとにかく今どんどん進んでしまってたり、それからまあいわゆる町内会ですとか自治会、そういったあの加入率の減少ですね、まあ、加入率の減少っていうのは今までの減少とちょっと違って、高齢の世帯がどんどん退会していっちゃう、今まで町内会を支えてきてくれた世帯が辞めていくっていう現象が全国ですごくこう広がってきてますね。まあ、いわゆるまあ地域の力が落ちてきてしまってるっていうことになるんですよね。
はい、あのまあ数も減って人数も減ってということで、なんだかなくなってどんどん、ね、しまうようなことが心配されますね。
そうですね、ただ一方であの 地域の暮らしをめぐる課題っていうのは、例えば一人暮らし世帯の見守りですとか、
はい、
子どもたちの通学路の安全安心見守りですとか、まあ、こういったものは全てこう地域の力ではないと解決できないんですね。でそういった意味で地域の力は落ちてきてるんだけど、しかし地域に力をつけていかなきゃなんない。そういった意味で地域づくりっていうことの重要性が今増してきてるっていうことなんだと思います。
実際にそこに住んでる方だからこそよく知っていて、より良くしていく、
そうですね、
ってことなんですね。
はい、
特にコロナ禍以降で最近の地域づくりというのはどのようになってきてるんでしょうか。
はい、まあ、大きく2つの傾向というか取り組みが全国に広がってきてるなというふうに思います。
はい、
一つは、まあ、少し固い言い方ですけど、こう多様な主体がこう横につながるというか連携していく、そういう輪が広がってきてますね。
はい、
例えば、まあ、町内会自治会はもちろんですけど、 NPO とか学校とか大学とか、はい、あるいは企業とか、そういった地域にあるさまざまな主体が横につながってそれぞれをこう補い合うような、そういう枠組み作りっていうのが進んできています。
はい、
専門的な用語では国の方では地域運営組織っていうふうに言いますけれども、主には大体全国的には小学校区エリアで設立が進んでまして、まあ、全国で8000ぐらいの団体が今できてまして、
はい、
市町村の数でいきますと 55% ぐらいの半分以上の市町村でこうした地域運営組織の設立が進んできています。
結構進んでいるイメージがありますね。
そうですね、コロナ禍の期間も毎年500ぐらいずつ増えてきてましたんで、
は
い、実はすごい勢いで今広がってるんですよね。
必要にかなり迫られている感じでしょうか。
は
い、
でもう一つが先ほど言いましたやっぱり担い手不足ですので、まあ、新たな人材の発掘とか登用ですよね、育成ですよね。
はい、
まあ、コミュニティはどちらかというとやはり高齢の方、そして男性が中心で今までこう回してきたと思うんですけども、
はい、
まあ、これに対して女性ですとか若い世代ですとか多様な人々の参加を求める、そういった動きが広がってきている、これももう一つの特徴かなというふうに思います。
人材を見つけてもあと育成にも時間がかかりそうですよね。
そうですね、
はい、じっくりじわじわといったところでしょうか。
そうですね、時間かかりますよね。
はい、もう数年ではなくてもう10年20年それぐらいでしょうか。
そうですね、はい、
まあ、これまで昔からの、ね、地域づくりとの違いっていうのはどんなところですか。
そうですね、各地歩いていて思うのは、まあ、以前ですとやっぱりこうしっかりとしたリーダーがいてリーダーシップでこうぐいぐい地域を引っ張っていく、まあ、そういった地域づくりが多かったかなと思うんですけども、今はそうではなくてむしろこうコーディネート力というか、つまり多様な考えとか多様な行動の仕方がある人々がこう多様化してるわけですんで、なんか一つの考え方に導くっていうよりもそれぞれを生かしていく、そういうマネジメント力が今必要とされているかなと思いますね。それともう一つは今もそういうことをおっしゃる方当然いると思いますけど、やっぱり地域づくりにはお金がかかるっていうことで、
は
い、補助金が必要だという声が多かったと思うんですけども、まあ、全国の統計を取ってみても、まあ、今お金をもらってももうやる人間がいない。
そうですか、
はい、取り組んでくれる人がいないので、むしろやっぱりお金も大事ですけどやっぱり必要としているのは人ですよね。担い手としての人も必要ですけど、地域をこう支えてくれるコーディネートしてくれる、まあ、寄り添う人っていう意味でもこう人材を求めている、人を求めているっていうのが以前との違いかなというふうに思いますね。
コーディネートできる方、マネジメントができる方っていうのはやはりそこの地域の中でいる方がより良いっていうことですか。
はい、すごく今のお話は大事な視点だと思うんですけど、地域の中にもそういう人材っていらっしゃるんですけど、
はい、
地域の外から来た人たち、はい、関係人口とか交流人口って言われる、まあ、外にからいらっしゃった方の中にも、まあ、そういったコーディネート力をむしろ発揮できる第三者的な立場でコーディネートできる、まあ、そういった方もいらっしゃいますね。
はい、
まあ、誰でもそういうコーディネーターにはなれるとは思うんですけども、地域の内外からこう人材を集めてくる、まあ、そういったことも大事かなというふうに思いますね。
外から来た場合ですと外のいろんなお話も同時に情報が入ってくるの で、
そうですね、
それがいい場合もありそうですものね。
はい、そうですね、
はい、 これからの地域づくりで大切なことは何でしょうか。それからどんな支援の仕組みを構築していく必要があるでしょうか。
そうですね、先ほど言いましたようにこう強いリーダーシップでこう教えるとか導くっていうよりもこう共に考えていくっていうか、対等な立場でこう寄り添ったり考えていく、まあ、そういう人材をどうこう地域社会に配置していくか、
はい、
地域の皆さんがこう取り入れていくか、まあ、そういったことが大事かなと思いますね。でこれを一番実感できたのが東日本大震災の被災地での復興でしたね。
はい、
私もずいぶん長いこと東日本大震災の復興事業に関わってきたんですけども、一番感じるのはこう震災直後は特にでしたけど、誰もがこうすぐには解決策の見えない共通の課題がこう目の前に現れてきちゃったんですよね。つまり専門家も被災者も、関係ないですよね。もう誰も経験したことのない、つまりそういう答えのない世界が前に現れると人々はこう対等になれるっていうか、支援する側もされる側もなくて共に一緒にこの地域をどうしていくかっていうことを考えていける、なんかそういったことが高齢化とか人口減少っていう課題を前にして、今私たちが誰かが教え導くよりも一緒に考えていくっていうことがよりこう重要性を増してきてるのかなというふうに思いますね。
まあ、よく自分の地域は自分たちでという言葉はここ最近よく言われることですけれども、
はい
はい、これからの時代もやはりそこがすごくポイント核になっていきそうですね。
そうですね、お互いがこう対等の立場で地域と向き合って、まあ、そういう関係づくりを重ねながら、やっぱりそこに暮らしている地域の皆さんが主体性を発揮して自分の地域は自分たちで支えていくんだっていう、まあ、そういう機運づくりが大切になってくるかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。ではおしまいにですが、先生の先生自身のお話を伺います。今後の展望や挑戦したいことなどあるでしょうか。
はい、まあ、高齢化とか人口減少って話を今日はしてきましたけど、これはまあこれからますますこう加速的に進んでいきますんで、全くもってこう答えを持ち合わせていない、まあ、そういう意味ではこれからもいろんな地域にお邪魔しながら、まあ、どういう方法がありうるのか、どんな工夫がありうるのかっていうことを、また私自身もこう学んでいきたいなっていう、まあ、挑戦というよりはなんかそういうワクワク感というか、まあ、そういうことがこれからの楽しみですし、展望として持っていきたいなというふうに思っています。
そうですね、地域づくりもワクワクできるような、まあ、そういったこの地域をどうしていったらいいかな、仲間を見つけるって楽しいなとか、そういったところワクワク感っていうのがポイントなのかもしれませんね。
そうですね、
新年度に向かう時期でもあります。ワクワクする気持ち大切にしていきましょう。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授桜井恒也先生に伺いました。桜井先生、2週にわたりありがとうございました。
はい、ありがとうございました。